はい、皆さんこんにちは。ではですね、今日から新しくですね、法令制限についてね、今までですね、民法を中心とする権利関係からスタートして、それからですね、皆さんの目指す他権業法を勉強し、そして今日はですね、そのですね、三つの山があるとすればですね、三番目の山として法令制限。そして法令制限の特徴はですね、あくまでも通常の受験生は非常にですね、馴染みが薄いっていう部分で、しかもたくさんの法令が出てくるっていう意味では非常にですね、勉強がしづらい部分だと思います。そしてですね、まずですね、法令制限をですね、まず制服するコツは、まず大きく全体的な法律をですね、やはりこうザクッと捕まえる、その捕まえ方ですけども、例えば都市計画法というのはですね、民法を例にとればですね、ちょうど民法そのもの、要するに民法は司法の一般法である。なら、そういう面でいきますと、都市計画法は法令制限の一般法であるね。大きくですね、住みよい街づくりはどのようにしたら作れるんだろう、あるいはどのようにして街づくりはすべきなんだろうというのが都市計画法という大きな法律であるね。そしてその中でさらにですね、個々の具体的人の生命、人の財産、こういったものを守るためにはっていう形で、じゃあ建物の特に建築等を中心とする規定として建築基準法があるとかですね、あるいはですね、要するに、住みよい街づくりのためには単なる街を作るだけではなくて、今度はね、街の周りには緑を残すっていう意味でね、農地法ね、あくまでも有料な農地を農地として町づくりをしないでそのまま残すっていう農地法があるとかですね、あるいはですね、今度は町づくりの中でも、ね、今まで非常に土地利用が、ね、十分になされていなかったところをですね、計画的に、町づくりをしようとするその一環として土地区画整理法という法律があるとかですね、あるいはさらにですね、すでにですね、その丘陵地等をね、開発して町が作られている、あるいは今後ですね、丘陵地を開発して町を作ろうとした時にですね、やはりこれは先ほど言いましたように、人の生命、人の財産を守るためには安全ということが必要になるということで、宅地造成と規制法があるとかですね、やはりそういった意味でですね、やはり大きくですね、住みよい街づくりという枠を決めるのが都市計画法。そしてさらに今度は個別具体的な枠の内容をするのがそれぞれですね、建築基準法でありね、あくまでも都市計画法で、土地区画整理法でありね、あるいは農地法でありね、あるいは宅地造成と規制法でありね、それからちょっと角度を変えて、要するに今度は土地の売買という関連では、あくまでも土地というのは有限の資産であって国民全体の財産であるという形でですね、やはりですね、価格あるいはですね、利用という形でですね、取引の対象とされるときにってことで、国土利用計画法という法律があるところですね。やはりこのようなですね、大きなつかみ方、これをしていただくとですね、意外とですね、全体の法律関係、法令関係のつかみができる。それからさらにですね、これもですね、日頃ですね、建築に携わっているとか、あるいは現実に宅建業にですね、従事しているとか、そういった人は別ですけども、そうじゃないと、やはりどうしても馴染みが薄いっていうね、気が残りますけども、その場合もですね、それぞれですね、ここでですね、勉強したことを、もう一度逆に言えば、自分が今生活している町に合わせて考えてみるね。そうするとですね、意外とですね、あのことを言ってんだ、ここがこういう風になってるのは、あの基準が実際このように適用されているからなっているんだってね、そういう形でですね、もう少しイメージが具体化できる ね。だからまあそんなような視点でですね、勉強していただければですね、非常に理解はですね、まだしやすいかなっていう気がしますからですね。それともう一つ気をつけるのはですね、非常に数字だとかですね、そういったものが出てくるとかね、あるいは、許認可権者っていう形でね、都道府県知事なのか、大臣なのか、市町村なのかとかね、やはりこういったことでね、やっぱりこれは、試験の場合はこういった受験生が、混乱しやすいとこを必ず出してきますからですね。だからそういう意味ではそういった部分はやはりしっかり押さえず、ね。まあそしてその時の一つの大きな掴み方、押さえ方のコツもですね。ね。より広い見地からって言ったら大臣、ね。それに対して、やや地域にね、根ざしたって言ったらね、やや狭い地域に根ざしたって言ったらですね。そしたらまあ、都道府県知事かなとかね。それから地元住民の意見をって言ったら、あ、市長村長かなとかね、やはりそのようなですね、大きなつかみ方、これを知っておくとですね、意外とですね、その例えば未知の問題、知らない問題が出された時も今言ったような関係から捉えるといいね。それからあとはですね、今度は期間っていうことが出てきますね。何日以内にとかね、そういった話が出てきますけども、これも一つのですね、大きなつかみ方としてはですね、要するに書類が多いとか他の人の意見もね聞いてね来る必要があるとか、こういったものについては期間が長いっていう、一方自分自身で意思決定ができる、あるいは急を要するものは期間が短いとかね、やはりこれが大きな期間のつかみ方ってね。だから今言ったこともですね、期間を覚えるときですね、なんでこれがですね、例えば30日なんだろうとか、なんでこれがね、1週間なんだろうとかですね、そういったときもですね、今言った考え方をかましていって、あ、これって、ね、自分一人でこういう決められる、あるいは書類で立って大した書類が必要じゃないんだから、あ、だから期間は短いんだとか、あ、これは急を要するから、だから期間が短くしてあるんだとかね、そういうイメージと結びつけると、意外と期間もですね、覚えやすくなるし、それともう一つこういった勉強のやり方のメリットは、未知の問題が出た時に常識を使って多分こういうことだったらそんなに書類も多く出せとは言わないだろうから、そうすると多分ですね期間は短いはずなんだという形でですね、まあ常識的に考えてみるね、まあこれが必要だってね、そうするとやっぱりですね、ある種勉強が楽しくなる。なら逆に言えばそういう期間が出てきた時は自分でちょっと考えてみですね、ね、要するに何日っていうのを見る前に自分で考えてみて、多分これってこうだから、多分たくさんの書類が必要だから期間は多分長いんじゃねえのとかね、やっぱりそういうことをやって、それで読んでみると、ほんと実際期間が長かったらね、そしたら自分の考え方、あるいはもしそれがですね、自分が長い期間が必要だろうと思って読んでみたら、意外と短い期間で、と定められていた場合は、じゃあどうして自分の考え方と違うんだろうってことで、そういうことを意識して中身を読んでみると、ああこの場合は非常に緊急を要することなんだから、だからやはり期間が短いっていうふうにしといてあるんだわとかね、やっぱりそういうものの見方を日頃からトレーニングしていくと、それと先ほど言いましたように本番当日に知らない問題が出た時もそういう発想を使って自信を持って答えていける。単なるですね、その鉛筆を転がしてですね、当てずっぽで書くよりは、やはり正解率が高くなる。ね。やっぱりこういったことがですね、やっぱり試験に受かるための一つのコツである。ね。まあですね、長々とですね、いろいろ言いましたけどですね、じゃあ具体的にですね、法令制限の内容として、まず、都市計画法について、ね、内容を見ていきたいと思います。